どうも、ガラです。
イソです。
今週は2019年の、17号と、あと先週の16号も一緒に見ていきたいと思います。
はい。
ということで、先週というか前々回の録音段階で、ちょっと喉の調子が悪いという話だったんですが、その後ちょっと状態があまり良くならず、結局先週はお休みをした上で、今週もまだちょっと喉荒れというか、病状を引きずっているので、まあ、とはいえ、あまり穴を開けるのも気持ちが良くないので、ちょっと、この段階で2週分まとめて、あまり喋らず、簡易的にというか、簡単に、語っていけたらなと思っております。
はい。
ということで、やはり掲載順としましては、今週号17号の掲載順をもとに、先週の内容も合わせて語っていくような形として、あらすじも簡単な紹介で進めていきたいと思います。
OK。
では、今週関東カラー表紙が、ワンピースでした。こちら。内容としては936、7話で、ルフィは相撲を取って、ゾロは女性を助けるっていう展開でした。
そうですね。いやー、まあ、まずは本当にドレイクさんが順調で面白かったですねっていう。
はいはい。戦闘ですね。
そうですね。いやー、本当にね、先週やっぱ期待していたサンジが、やっぱ覗いたなっていう展開も良かったですし。
はいはい。
こういうところでやっぱね、人笑いあるのはいいところだよね、ワンピースのっていう。
まあそうですね。基本笑いはどこにでも散りばめちゃいますからね。
うん。そして、まあね、先週段階でか、ゾロがどうなるかなって思ったら、まさかのそこに、男ちゃんとかね、来襲するとは思わなかったねっ。
はいはい。いきなり本筋に絡んできましたね。
うん。これさ、待ってる人って小紫さんだよね、多分。
顔は、まんまに見えますけどね。
うん。ただ相手方は気がついてないみたいだけど、もう死んだからっていうことなのかな。
そこの言及がないんですよね。
うん。まあまあでも絶対そうだし、ああ、こっち方面絡んできたんだっていうところは、今後どう使ってくるか楽しみだよね。
まあ、この、牛木丸さんもちょっと立ち居振る舞いが怪しいですね。
そうだね。途中隙ありはちょっとびっくりしたけどね。
途中隙ありはまだしも、最後この戦いでゾロが一撃食らうきっかけになってるっていうところがちょっとびっくりでしたよ。
びっくりだね。これは仲間になる気がしないっていう。
そうなんですよね。てっきり何か、よくある、襲ってきたつもりが背後の敵をみたいな展開かと一瞬思ったんですけどね。
うん。
決してそんなことはなかったですね。
そうだね。まあ、ここでもしかしたらね、あ、感心してくれるかもしれないし、まあ、ゾロが三刀流になれば勝てそうな感じあるしね。
はいはい。
いやー、それにしてもゾロはかっこよかった。やっぱ、三刀流になるとゾロかっこいいね、本当に。
あ、本当に。ここでまた、この鎌を使っているっていう、ちょっとこの絵面の絵代わりみたいなのも良かったですかね。かっこよかったですよ。
そうだねー。そして、まあ、あとは本当先週からやってる大相撲インフェルノですけれども。
はいはい。
まだちょっとクイーンさんの格が出てこないね。
まあ、ルフィに有利すぎますからね。
うん。まあまあ、こっから先ね、本当にだから、ね、クイーンさんにはやっぱり、ね、大看板のね、格を見せてほしいなって思うんだけれども、なんか今週のこのマムの流れを見ると、おしるこでマムに倒されそうっていう。
そうですね。おしるこ、すごい強調されてますからね。
うん。まあまあ、だから本当にね、この後クイーンさんがどうなってしまうのかっていうのも楽しみだなって思ってますね。
はいはい。なので結構情報をたくさん散りばめつつ、何か一つの数字にまとまっていってる感じがするんで、大変楽しみです。
はい。
では、続きましてが、鬼滅の刃の150、151話で、義勇さんにあざが浮かんで、炭治郎くんは猪之助との会話を思い出したりつつ、お父さんのことを思い出して、透明の世界に至るという展開でした。
いやー、義勇さんあざ出たけど、なんか背中痛くて出たんすかねっていう
。まあ、強い敵を相手にして強くなったんですよ。
そうだね。一応そういう説明をされてるけど、先々週くらいの流れだとそんな感じで、実は炭治郎くんもそう思ってんじゃないかなっていう気がしてるんだけどね。
いやいやいや、ちゃんとその鍛錬と、その限界以上の力を発揮しようとした結果ですよ、あくまで。
まあそうだね、トラウマも晴れたし、ね、100% 戦いに集中できるようになったからっていうのはあるよね。
はい。
いやー、そしてね、その中で本当に炭治郎くんがね、こう、思考の領域、突きつけたぜっていう、アトベさんの領域にたどり着こうとしてるわけですよ。
そうですね。
そうだね。だから実はね、氷の世界は思考の領域だったんですよっていう。
いやー、確かに。言われてみれば納得ですし、全く矛盾が生じてないですね。
そうなんだよね。いやー、だからね、ああ、もう改めてテニスの王子様は偉大だなって思いつつも。まあ本当にね、これをだからね、正直まだ赤座さんの能力っていうのがわからないですけれども。
はい。
まあ、これをやっぱ関連して絡めてくる感じなんでしょうかね。
まあ、猪之助くんが殺気を肌で感じ取れると言ってる展開が挟まるから、やっぱ殺気的なものなのかなとも一瞬思いましたけどね。
うん、そうだね。 だからね、その辺もこの思考の領域と絡めてね、スケスケだぜと絡めて、どうやって見せてくれるかっていうのは本当来週以降楽しみだなって思ってますね。
はいはい。ということで結構、鬼滅の刃呼吸法、まあそもそもに最初は本当に肉弾戦から始まった漫画で、何か呼吸法から何から、で、火の神神楽、いろいろと、で、あざっていろんなパワーアップ要素を乗せていって、その上でさらにこう、ちゃんと透明な世界っていう感じで、ちゃんと説得力のあるパワーアップ要素をいちいち乗っけてくる感じは、バトル漫画としてのセンスの良さを感じますよ。
そうですね。
もう全部アトラスなんですけどね。
いや、でも別に、段階を踏んでて矛盾がなければいいんですけどね。
そうなんですよ。後出しで、どれだけ、もうここが上限いっぱいだろうみたいな感じでみんなが強くなっていくけど、さらにその先のレベルをどう示すかっていうのはやっぱり、バトル漫画のセンスですからね。
そうだね。いや、もうセンスあるなって思いましたし、クマかわいそうだなって思いましたよ。
はいはい、はい。ここのお父さんのクマの首をほふる、このシーンのコマの気持ちよさは良かったですけどね。
良かったね。
いやー、すごいかっこよかったですよ。
うん。いや、ほんと父の評価がガッツリ上がってるからね。
いや、ほんとにこの不健康っぽさがすごい悪印象もありましたが、
うん。
やっぱり強かったと分かりましたからね。
そうだね。
そしてこの、クマの描写に、鈴のシチュエーション、音を交えた五感の演出とか、大変このシーン良かったですよ。
そうだね。アニメになった時がさらに楽しみですね。
はいはい。では続きまして、ドクターストーンの98、99話で、内容としましては、流水さんが船の模型作ったんで1年でできたって話でした。
いや、流水さん模型好き設定あったけど、ここで活かされてくるんだっていう驚きもありましたね。
はいはいはい。
いやー、そしてね、本当に、この、やっぱ、なんだろう。ね、欲しいイコール正義ですっていうところを本当絡めてくる感じっていうのは相変わらず気持ちいいなっていう展開でしたね。
いや、本当にこのエピソードで出てきた新キャラなのに、この食い込みっぷり、確信っぷりはすごいですね。
そうだね。いや、もうだって2枚看板になってるからね、この科学王国の。
いや、本当なんですよ。うん。
本当ポットでキャラとは思えないんですけどっていう。いや、まあでもね、それも本当にもうフランソワさんが周りで支えてるからなんですけどもねっていう。
はいはいはい。
いや、このリアクション力素晴らしいなって思いますし、っていうか本当彼は男なんですかね、女なんですかね。
不明ってことにしたからには不明のまま行くんじゃないですかね。
そうだね。意外とやっぱりセンターカラー時でね、尻とか見てると、でも男っぽいなって思いつつもねっていう。
まあ、あえて、それなんでしょうけどね。
うん。あえてね。
あえてちょっと男寄りに見える感じに描いてるんだと思いますけどね。
そうだね。まあいや、俺はもう男に一票で頑張ります。男の子です、彼はっていう。
あ、僕は女性だと思ってますけどね。
いやー、分かれますな、意見。そして、まあ本当にね、そこからどう展開していくかと思ったら、一気に1年ですよ、今週っていう。
はいはい、
はい。いやー、早いな、流れ。
いや、本当に。でもまあ、工業に関してその物量で進むところっていうのは、本当にコツコツですからね。
そうだね。
なのでまあ、これまでも、ストーン、ドクターストーン、なかなか物量に頼むところは全部一コマとかまで飛ばしたりしてましたからね。
うん。
それなりに時間がかかっても。
そうだね、鉱山だって一瞬出てきたしね。
はいはい。そこの割り切りは、やっぱり漫画として本当に正解だなと思いますし、それを今週は写真によるダイジェスト、で、それをカメラマンの心境とかと絡めることによって、ちゃんと、ただのダイジェストじゃなくて、その、心の動きとして、ストーリーとして読めるようにしてますからね。
そうだね。やっぱその辺うまいなって思うし、まあ一年経ってみんな仲良くなったな、相良さんも生きててよかったなって思ったしね。
確かに。
ね、なんで、あとはね、本当選抜メンバーが果たして誰になるのかっていうところですけども。
はいはいはい。
本当あと、氷河さんとかどうなるんだみたいなね。
あー、氷河さん、今どうしてるんでしたっけ？
あの人捕まってるけど、どうなのかね。そろそろ釈放されたのかな。
覚えてないですね。
うん。マジで。なんだかんだで戦闘力的には魅力的なキャラだから、いてもね、釈放されてもおかしくないなって思うんだけど。
確かに。まあその辺も含めてむしろメインメンバーの中で誰が残るかっていう感じですよね。
そうだね。
人数制限的には結構乗れそうですから、一体誰を残していくのか、どういった理由で残していくのかといったあたり、まあ今後の展開を占う意味でも楽しみですよ。
そうですね。
では続きまして、約束ネバーランドの第1278話で、ムジカは、何かその血を飲んだ鬼が退化しなくなるという一族の人で、王様、鬼の王族とかにも絡んだ話でノーマン危惧したりする中、エマたちは、自分たちの解決策を求めて行動することになりましたという展開でした。
いやー、もう16話の段階でね、やっぱりノーマンとエマのが対立してね、ノーマンが探し出して殺さないとって言ってるところとか、すごい良かったですね。
はいはいはい。
うん。 だからね、ほんとここでね、やっぱどういう結論になるのかなって思ったけれどもね、まあ結構あっさり分かれちゃったのはちょっと残念ではあるんだけどもね、まあこれしかないかなっていう展開だったと思いますけどもね。
まあ納得感のある展開でよかったですよ。
まあそうだね。いやーでも、どうだろう。個人的にはさ、確かにエマちゃんの気持ちも分かるし、まあノーマンだったらこうするんだろうなって思うけどもさ、
はい、
でもやっぱりノーマンとしてはどうだろう。納得してるというよりも、ねえ、あと、なんかなんだろう。今回ので気が、なんだろう。肩の荷が少し降りたっていうよりも、ちょっと後悔してるように俺は見えたんだけど、どうなんかね、これはっていう。
ほう。まあまあ、そこのところはエマに、こう、エマを抱き返そうと思って抱き返さなかったっていうあたりに葛藤が見て取れますからね。
うん。どちらかというとさ、本当に、エマちゃん手元に置いときたいというか、エマちゃんラブだからこそさ、帰ってこないかもしれないっていう政策に対して、反対なところがありそうなんだよね、個人的なノーマンってっていう。
はいはいはい。
うん。でもそれがノーマンのためだし、エマのやりたいことだから、や、ね、行かせてるっていう感じがするんだよねっていう。
いやー、うん、まあ残るのも当然これまでに積み重ねてきたものがありますし、その一方で、うん、まあ、ついていきたいでもないですけど、うん、肯定したい気持ちもあるし、肯定もできないしみたいな、そこの葛藤は難しいものがある感じはしますよね。
そうだね。まあだからね、なんか個人的には、で完全に本当別れてやるっていうよりもなんかノーマンちょっかい抱きつきそうだけどっていう。
あ、本当ですか。
うん、
うん、ノーマンの配下はちょっかい出してきそうですけど、ノーマン自身はこれはちゃんと味方でいてくれるんじゃないかと僕は信じてますけどね。
はいはいはい、なるほどね。お、ちょっとそこら辺は意見が分かれましたけど、まあどうなるか楽しみだね。本当にって読めないからね、はい、この辺は。
まあそうですね。そういった展開になったとしてもやっぱりノーマンのところには葛藤が生まれますし、
うん、
いや、そのあたりのドラマも大変楽しみではありますよ。
そうだね。やっぱ対立してこそですからね、意見がっていうドラマはっていう。
まあ、なので結構、エマたちの行動に関して本当にこの3人以外の人で賛成しそうな人、まあ細かくは言いますけど、反対しそうな人の方がはるかに多いですし、力を持ってる人はみんな反対しそうですからね。
うん、そうだね。
そういう点で、まあノーマンは失神中のではないですが、そういう人たちの上に立って中に身を投じて戦って、で、外で戦うのがエマだしという形で、この3人が、ちゃんと戦うような形で葛藤があり、ドラマがありっていう感じも全然できると思ってますので。
うん。
僕はこの3人には仲間でいてほしいですね。
まあそうだね。最初の3人だからね。まあまあ俺もね、確かにそこは同じ気持ちなんでね。まあまあ本当意見対立したり、なんか別れたりしつつも最終的にはね、いい感じだったらいいなって思いますね。
はいはい。では続きまして、アクタージュの第57、8話で、ヨナギさんが、すごい演技で人払いとかしたりするところ、アキラくんも見てて、心配してくれたりする中、有名になっちゃって、仲間を増やそうとするけど、難しいっていう展開でした。
いやー、アキラくん、完全に彼氏ムーブだね。
いや、もう完全にその位置に来ましたね。
うん。こういうのはね、煉獄さんとかがね、よくやった感じではあったんだけど、
はいはい。
まあ完全にアキラ君になっちゃったね。
まあ確かにそうですね。やっぱそっちの方が格がありますからね。
まあそうだね。まあだからね、吉岡君もワンチャンあるかなって思ったけど、これはないなっていうね。
まあまあまあ、そうですね。確かに、アキラ君のこの、ユラギさんのことを頼んでよ的なポジションはもう、やっぱちょっと格上ですよね。
格上だね。絶対吉岡くんもね、まあ、ヨナギちゃん、女優として好きだし、まあ、絶対異性としてもね、ちょっと、興味津々だとは思うけどね。
はいはい。
でもやっぱ無理だねっていう。
まあ、その甘酸っぱさも描けたらいいですよね。
そうだね。
学生画の醍醐味として。
そうだね。そして、で今週ね、先週、そして先週はね、本当にヨナギちゃんがなんか久しぶりになんか周りに襲えられるっていう展開があったんでね、ここら辺ちょっと気持ちよかったですね。
はい、いや、襲えられるでもありますし、それに、これに関しては、ユナギさんがちゃんと意図して起こした展開だったりもしましたからね。
そうだね。
このゾンビものの感じで人払いをっていうのは、なかなかユナギさんが演技の力を意識的に使って、演技以外の問題を解決するっていうところでは、意外とそんなにこれまで覚えのない展開で、かつ、まあ、ジャンプで演技ものやるとしたらこういう展開あるよなっていう、ある種基本に乗っ取ったような感じもするので。
うん。
なんかちょっと新鮮で面白かったですね。
そうだね。確かに新鮮だった。そして、ね、今週はね、でもやっぱ二人じゃどうしようもないからって言って仲間集めなわけですけども、
はい、
いや本当になんか、朝日ちゃんはなんか攻略しがいがあり、出たねっていう。
まあ、ちゃんと共感できるところまで来た感じはしますよね。
そうだね。だからなんかすごい、 最初は全然俺興味なかったんだけど、この子。
はいはい。
だけどなんだろう、本当に、うわぁ、ヨナギちゃんに攻略してほしいなっていう気持ちになったからね。いや、楽しみだなって思いますね。
まあそうですね。まあ正直、いざ自分の身でって置き換えて考えたら、そんな、俳優やって何やってみたいな人が、人生移住モードでみたいな、羨み方はなかなかしなそうではありますが。
うん。
でもまあ意見として、一応納得できはしますからね。
そうだね。うん、
そういった点で、まあ、目を開く。もう、開いてほしいですね。
そうだね。
目を開くと言って一瞬思いついてしまいましたが。いや、そういう点で、本当に、ちゃんと改めてこう、ニョナイさんを見て、新しい角度から見てくれる人だったらいいなと思いますよ。
いやー、そうだね。他で本当だから、この、はーとかって言ってるこの朝日さんの目つきとかすごい好きなんでね。
はい、はい。
これが最終的に本当穏やかになってくれたらいいなって思いますね。
いやもう、このスタンダーメロマンは仲間になるんじゃないですか。
そうだね。確かにそれは魅力的だ。っていうね。
はい。いや、などなど、なかなか、男の方のヤンキーもいますね。
うん。
いやー、この先のそういった学園ドラマ展開楽しみですよ。では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第2位3回で、神尾結衣鎖をほどくと暴れるから頑張って縛ったりしてる中、神尾結衣にこだわるマイニュンという空手少女が来て大変という展開でした。
いやー、エビちゃん可愛いね。
広いんですね。
広いんだね。いや本当になんか先週のさ冒頭で、もう前、実は毎朝やっていたっていうところで、エビちゃんすげえなって思ったけどさ。
はいはいはい。
さらにスペアを持ってて、なんか、いろいろって、積極的に動いててっていう。なんか本当に、個人的には本当にエビちゃん最高だなって思いました
。はいはい。まあこれは明らかに狙って、ちょっとこう、あざとい位置づけにしてる感じはありますよね。
そうだね。いやー、だからそこら辺もすごい良かったし、本当にね、実際神尾結衣自体がやっぱね、僕黒髪神尾結衣大好きなんで。
はいはい。
ビジュアルが、白湯より好きなんで。
はい。今週それでさらにポニーテールになりましたからね。
そうだよね。いや、ポイント高いなって思いますよっていう。だから本当にね、このままね、神尾結衣は毎週なんか、可愛いな、可愛いな、ね、癒されんなっていう展開になってくれたらいいなって思いますね。
はいはい。結構第一話の段階で、その入れ替わり展開、人格入れ替わり展開をどうお話に結びつけるのかと思っていましたが、第二話でこう、その主人公のキートさんが白結衣の方が好きで黒結衣が苦手で白結衣に会うために黒結衣を説得しなきゃいけないみたいな、そういった展開は一つのフォーマットとして成立するんだなっていうのが分かりましたし、
うん、
まあ第3話に関してはまだこの人格入れ替わり展開をどう生かすかは分かるような分かんないような感じではあるんですけどね。
まあそうだね。
でもまあとりあえずこの白結衣黒結衣キートくんに関して白結衣が好きだけどそのためには黒結衣と対峙しなきゃいけなくて困るみたいな、その辺の三角関係は形としてやっぱ回っていきそうな感じがしたので、でその横でちゃんとエビちゃんが活躍してみたいな、脇を固めてみたいな感じでなんとなくその形は見えてきた気がするので、あとは白黒同時にこう現れられないあたりを掛け合いとしてどう解決するのか、どういう風に、面白くするのかというあたりとかはも含めて結構そこの関係性に注目して見てますよ今僕は。
そうだね。いやはや、本当に、だから、で、それに対して、本当、周りのゲストたちがね、今回言ったら、マイニュンですかっていう。はい、名前言いにくいけど。
言いにくいですね。
うん。まあまあ、先週、ちょっと、カーラ様が出てきて、カーラ様とマイニュンが今週最初、区別つかなくてびっくりしたけどっていう。はいはい、まあまあ、でも本当にね、脇の、こういう女の子たちも、ね、魅力的に書いてくれたらいいなって思いますね。
はいはい。そうですね、新キャラ。新キャラはまだちょっと、掴みきれないところはあったりするので、その辺が、やっぱり、白結衣黒結衣と絡んで何かこう発展したらいいですよね。
そうだね。
いやそういうことで、あと地味にそういえば黒結衣がキートくんに対して私のこと好きだろふふんって言ってるあたりの展開とかも白結衣とのギャップでうまくこう関係性向こうから追っかけてくる、でも黒結衣に対しては逃げる、で白結衣に関してはこっちから追いかけるみたいな、そこの感じの駆け引き綱引きみたいなものとかも大変楽しみです。
はい、
では続きまして配給の341、2話でツッキーはチビ慣れしてるんでブロックすごくて、でも星海くんは全部上手くてすごいっていう展開でした。
いやもう先週はツッキータイムですから。
はいはい。
いや本当にね、このまあいくらね星海くんが強くたってね、ツッキーは牛若さん止めた男やぞっていう感じでね。
はいはい、はい。
僕ツッキー大好きなんでね。いやツッキーかっこよくてよかったですね。
いやちゃんと止めるときに、特にツッキーは単純に上手いからとか高いからとか強いからじゃなくて、そのタイミングに関する考察ですとか、ちゃんと理屈で止めてるっていう描写が間々に挟まるのがとてもいいですよね。
いやそうだね。そしてね、 結構ね、先週から、小さな巨人さんのね、解説がいいなって思ったんだけど。
はいはい。
今週はね、さらにそれが星海くんの的確な解説になってるってところも上手いなって思いましたね。
はいはいはい。
いやー、このあたりね、本当に、古田先生はね、上手いよね、本当に。解説の使い方がっていう。
いや、本当に、この同時進行してるぐらいのお話、解説側のストーリーの進め方っていうのは、すごく印象的ですね。
うん。いやー、そしてね、本当に全部うまいっていうね、星海くんですけどもね。
はいはい。
まあ、このあたりはすごいなんか、ね、やっぱ、ユースとかね、その、プロとかね、そういうや、行くやつってね、基本的に一芸だけじゃなくてね、全部うまいからねっていう。
なるほど。
そのあたりの納得感もあっていいなって思いましたね。
はいはい。かつ本当に、その、最初から自分が弱いことを分かっているから、技術に関して、もうとにかく、その、強さに対して妥協がないっていうあたりとか、それを表現する意味で全てがうまいっていうのは、シンプルですけど、すごくしっくり納得感のある、その、特徴でしたよ。
そうだね。いやー、だからこそ壁がすごい高いというかね、星海くん強えなって感じがするんでね。
はいはい。
いやー、まあ本当にね、最終的にやっぱね、配球、理屈力でちゃんと勝ってくれますからね。いや、どういう理屈力持ってきてくれるかってのは楽しみだよね。
そうですね、確かに。ちゃんと、本当にその人の生き方すべてを含めたポリシーの戦いに持ち込んだりするので、対比に持ち込んだりとかするので。なので、そういう意味でも、この解説サイドにいるうだいさん、小さな巨人さんとかも今週自分の挫折について言及しだしたので、そっちの方の進展とかも含めて、それぞれの、プレイ、人生、ポリシー、いろんなものに関して、こう、どのように描き出されるか、大変期待です。では、続きまして、僕のヒラカレミアの第220、221話で、内容としましては、ヴィラン連合を接近にあえいでいるところに、オールフォーワンの君上げがやってきたりとか、ドクターに呼ばれたりとかして、しがらきさんどうするって展開でした。
いやー、ヴィラン連合放浪してますな。
このわびしさはなかなか、ある種のかっこよさにも通じるものがありましたね。
そうだね。いや、確かにね、なんか本当にね、目的が分からなくてさまよってる感じっていうのはなんか、うん、ちょっといい感じだしね。結構、トガちゃんとかがね、でもその中で自然体で可愛いしっていうね。
はいはいはい。
感じもあったし、本当にだからそれぞれがね、これから俺たちどうしたらいいんだっていうところはなんかね、楽しくなりそうな雰囲気すごい持ってるよねっていう。
はいはい。いや、この、やさぐれて裏ぶれた感じの野良犬感っていうのは、何かこう、いい感じのくすぶり方してますよね、本当に。
そうだね。だからね、本当にそれで力を手に入れる、そうな雰囲気ですけど、まだ手に入れてないけど。
はいはいはい。
いや、ここからだからね、本当どう成り上がっていくかっていうね。結構なんだろう、三国志とかでさ、劉備とかの物語ってやっぱ放浪してるところが好きだったりするからね。
そうですね。
そして最終的にショックを手に入れるぜみたいなさ。
はいはいはい。
ああいう流れだからね、本当からヴィラン連合ね、なんか劉備みたくね、成り上がってほしいなって思うよねっていう。
あ、それで言ったら本当に劉備に当たる信楽さんがどう得を示すかですからね。
そうだね。いや、誰が孔明になるのかって話ですけどもっていう。
いや、といった点で本当にこのドクターの問いかけに対してどう答えるのか、不信感が渦巻いているヴィラン連合をどうまとめ上げるのか、で、ここから成り上がっていくに、こう、値する、その、信念というか、
うん、
一点をどうするのかは、すごく期待が高まってますよ。
そうだね、すげえ高まってますからね。いや、来週楽しみでしょうがないですね。
はいはい、いや、もう、先週のサブタイトルからして、僕のヴィランアカデミアですからね。
うん、そうだね。もう完全に主役ですから。
はい。もう完全にしがらきさんパートとして、もう主役にふさわしい、こう、活躍を期待してますよ。
うん。
あとは、今回のこの敵の大規模破壊とかのこの大きめのアクション描写、演出、画面構成が気持ちよかったです。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第197、8話で、悪魔強いけど、ユノ君、アスタ君、協力して一撃かましたりするけれども、相手は去っていこうとして、パトリさんがダーク化してやばいという展開でした。
いやー、先週の関東カラー良かったですね。
はいはいはい。
いや、本当になんだろう、高校生っていうさ。
はいはいはい。
あんまり、ブラッククローバーのカラーって結構ちゃんとしてる、ちゃんとファンタジーやってるカラー多かったからね。いや、珍しくて良かったですねっていう。
ああ、まあ確かにそうですよね。まあ結構、その、学生置き換えというか
、うん、
学園ものって結構パロディーとは言いませんけど、鬼滅の刃とかも鬼滅学園よくやってますし。
うん。
まあ、ネタとしてはあるんですけど、こう、関東カラーの扉絵で、ドーンとっていうのはなかなか、ない作風だったり、まあ、現代風の衣装を着てるセンターもなくはなかったですけどね。カラーも。
そうだね。
でも確かに選手のはとても印象的でしたね。
いや、ほんとだよね。ミモザちゃんが制服着ると爆乳すぎてやべえなって思って。
これは問題ありますよね。
いやもう、ハレンチでしょ、これっていう。
はいはい。
いや、ほんとにちょっと破壊力でかすぎだなって思いましたね。 いやー、なんかその辺も含めて、本当にブラッククローバーいいキャラだったなって思いますね。
はいはいはい。
そしてもう本編の方もね、ニモダちゃんがね、せっかくついてきたんだから、ヒロインのね、隠してくれるのかなって思ったら、もう完全にユノくんがヒロインでっていう。
解説役になっちゃいましたね、それこそ。
解説役になっちゃったね。まあまあでもね、しょうがない。相手が悪魔ですから、もうユノくんしか、ユノくんしか一緒に戦える人間いないからね。
はいはい。それはもう間違いないですよ。
いやーでもね、ちゃんとそこで盛り上がってるからいいよねっていう。
はいはいはい。
いやーね、ほんとアクションかっこよかったし、結構その気になる情報がたくさんあるんでね。このアスタ君のさ、このグリモワールとかのことを、てっきり同じ悪魔のものなのかなとかって思ったら、あちらの悪魔みたいなことを言ったりとかっていうね。
は
い、
そうですね。まあ、五つ葉のグリモワール自体は、この作り方が説明されましたから。
うん。
まあ、作ること自体は悪魔いなくてもできるんでしょうけど。でもアスタ君のグリモワールにも悪魔がついてる、宿ってるらしいですからね、やっぱりちゃんと。
そうだね。ね、の体乗っ取らないとやべえよとかって言ったりしてるしね。
はいはい。
いやー、このあたりは本当になんかうまい伏線の張り方だなって思いましたね。
いやー、大変いろいろとその設定、ある初期からある主人公の無双設定なんで放置され気味なところではありますが、ちゃんとそこに食い込んでくる感じの展開、いやー大変気になりますよ。
そうだね。そしてね、本当にこの、ね、パトリさんはもう完全にね、黒化してしまったわけです
よ。はいはい。
これはもう実は先週のカラートベライはその伏線だったんだっていう感じですけどね。あの、表紙ですか？
ああ、表紙。確かに。
うん、その辺も、お、やるな、さすが、田畑先生だなって思いながら見てましたし、本当にここからね、誰が彼を止めるのかっていうね、
はいはい、
一緒に来た、まだラデスさんとかが本当にビビってるだけですからね。
そうですね。
だから彼らにちょっと活躍してほしいし、実はちょこちょこ生きてることが判明している。ね、富士通のライアーさんとかもね、頑張ってほしいなって思うからね。
ああ、でしたっけ。
ちょくちょく顔挟まるじゃないですか、今週とかも。
はいはいはい。
あ、てっきり俺はもう整理されたもんだと思ったのに、ライアーさんっていう。
いや、あくまで。
まだ使うんだと思って。
そうですよ、ちゃんと、あの、最近の漫画にはあまり書いてないかもしれませんけど、この作品は実際の人物、団体、事件等には関係ないですからね、きっと。
まあ、そうだね。だから、ね、ライアーさんもあれで終わりじゃないんだよっていうね。
はいはい。
ことですからね。いや、本当楽しみですね。来週以降、ね。
いや、まあ実際、悪魔相手だったらまだ、そんなに活躍の機会のなさそうな人たちも、この展開だったらいろいろやることはありそうですからね。
そうだね。
ということで、みんなの活躍楽しみです。では、続きまして、最後の最有機の第3、4話で内容としましては、龍之介くんはホームランを打って小春ちゃんを助けて、その頃、何か怪しい少年が暗躍していて、龍之介くんの友達もやばいっていう展開でした。
いやー、最有機盛り上がってきたね。
個人的にはまだちょっと敵が乗り切れてないんですけどね。
はいはいはい。まあまだね、全貌が見えてない感じですからね。
はいはい。この登場、
でもなんだろう、
登場時点の教室ぐっちゃぐちゃっていうのに関して、もうちょっとこいつの怒り具合が見たかったなとちょっと思いますよ。
うんうんうん。まあそうだね。ちょっとまだ怒り具合が足りない。でもなんだろう、わざわざね、召喚した霊自分で殺したりしてるし、
はいはい、
ちょっと読めないところがあるよねっていう。
まあまあ、これに関してはあくまでもその、門を開く、啓蒙の力をこう、見ているっていうわけではないのか。まあ、本当に力を試すためって本人が言ってるその通りだからなんでしょうけどね。
はいはいはい。そうだね。いや、でもね、本当に、ね、全く読めないしね、ね、その、今週、で、先週、今週の段階でさ、小春ちゃんを外に知られてはいけないって言ってさ、
はいはい、
一気にその親友関連から絡んでくる感じとかは、俺すごい構成うまいなって思ったし。
はいはいはい。
だから、いや、本当に、ちょっと、怖さもあるし、やっぱ急に、今まで仲良かった友達がやばいことになってるっていうところ、
はいはいはい。
とかに、ちょっとやっぱ、不気味さとか怖さもあったし、いや、なんかすごい、やっぱ構成うまいなって思いながら読んでますけどね。
いや、確かに、何かその雰囲気というか、実際起きて怖いこと、不吉なことが起こってる感じとか、そこから、小春ちゃん、今はただのその、守るべき対象という状態から、それを使って、力を合わせて戦っていく展開へのつなぎ、みたいなものを見えてきて、お話としてはすごく理解できるし、興味も持続しているんで、あとはこう、もっとでっかいスペクタクルと、尖ったキャラクターっていうのをちょっと楽しみにしてますよ。
そうだね。如意棒地味だからね。
如意棒地味でしたね。
うん。ホームランね、まあ、展開的には良かったけど、やっぱちょっと地味感はあったし、うん、まあ、切り分けられるっていうのもね、これはこれで面白いんだけど。
はいはい、じゃあもう。
レア感は全くないからね。
もう友達とかにもあげちゃえばってなっちゃいますけどね。
そうそうそう。ねえ、だってこの後別にもらってもいいでしょっていう。 ね、もうせっかく開いたんだし、お前も如意棒持つみたいなさ。
ただまあ、あんまりこう、すれ渡っちゃうと、その分みんなのも、こう、開いちゃいますからね、門が。
そうだね。
だから、あくまで、内々に済ませないといけないっていうのはわかりますけどね。
うん。まあ、だからね、ちょっとほんとこの後ね、しげちゃんはどうなってしまうのかっていうね。
はいはいはい。
いや、もうなんか別にしげちゃん死んでもいいんじゃない？
いやいやいや。ちゃんと何とかするためにうちに呼ぶって言ってますから、メインブラックのバシューみたいな、そういう記憶操作までやってくれるんじゃないかと思ってますよ。
まあそうだね。その辺をちょっとどう、ね、やってくれるかと楽しみだね。
はいはい。そういった点で、このお父さんの宗派的なものとか、能力的なもの、組織的なものですとか、そういった世界設定の中意的にかっこいいところとかも見えてくるかもしれませんからね。
うんうん、そうだね。
そういった意味で、やっぱりお話が、やっぱり全体的に小さく、ドラマも小さく、展開も小さくってなりがちなところを、やっぱり大きい方向にも振ってほしいなというのは、その辺にもちょっと思っております。では続きまして、呪術廻戦の第51、2は、内容としましては、東堂さん特急呪具も手に入れて、一撃かますんですが、とどめにならなかったところに五条さんやってきて、すごいっていう展開でした。
いや、先週のさ、脳内高田ちゃん面白すぎる。
もう本当、これだけで1話読む価値がありましたもんね。
本当だよ。何このジョジョの人みたいな登場の仕方っていう。
めっちゃ見下しっていう。
うん。そしてそれによってさ、0.01 秒で判断して、しかも前回は全額か感謝の意を伝えねばなっていう。
関係ねえよっていう。
そうそうそう。めちゃくちゃ狂気感じるしさ、高田ちゃんもしかしたら会うたびによくわからない感謝をされているんじゃないかって思うと、
はいはい、
やる高田ちゃんが心配でしょうがねえよ。
そうですね。
いろいろ妄想できて楽しいね、東堂さんって。
いや、本当にどうかしてる感じが継続して、それが毎週違った形で描かれてるのがさすがですよ。
さすがだね。本当東堂さんは面白いね。なんかもう全部が全部面白いからね。
はいはい。
でもかっこいいして、ね、この幽運を使うところとかは普通にかっこよかったし、いや、ほんと魅力的なキャラでいいでっていう感じですね。
はいはいはい。いや、ほんとに東堂さんの話でしたね、今回のエピソードは。
うん、ですね。そうね、この戦いね、京都の、コートの戦い全部
ね。もうそうですね、交流改編全部含めて東堂さんの話でしたね、もう。
うん、そうだね。まあでもね、最後はちょっと五条さんが持ってっちゃうんだけどね。
はいはい、はい。
いや、ほんと、五条さん強すぎでしょっていう。
いやー、めっちゃかっこよかったですよ、ほんとに。
いや、そうだね。先週のこの睨んでるところからも、あ、やべえ、花見さん死んだわっていう感じだったけど。
はいはい。
今週、期待通り死んだ。死んではやめてほしいけどさ、ほんとそれくらいの威力だったし。
はいはいはい。
いやー、ほんとに、呪術廻戦はほんと期待に応えてくれるいい漫画ですよっていう。
いや、ほんとに毎週ワクワクしますね。
ワクワクしますね。あとは、ま、ね、今週で言ったら本当にね、呪詛師の人たちもね、新キャラ出てきましたけれども。
はいはい、は
い。いや、こいつら、これがユニフォームなのかっていう感じは、いいですねって。裸今朝ですかっていう。
これは別にユニフォームじゃないですからね。
ユニフォームじゃないの。
いや、だって、重蔵さん別に刀、今朝じゃなくて、これ、エプロンですからね、きっと。
まあ、そうだね。でもやっぱ裸がデフォルトなんじゃないの。
裸がデフォルト、確かにたまたま続いちゃいましたね。
うん。もうだからちょっと今後のね、彼らのファッションセンスには期待なんですけども。
いやでも裸けさに関してはだって、ナムとかだってそうですし。なぜか急にドラゴンボールですけど。
うん、
いや、裸けさは別に一般的なんじゃないですか。
ああ、なるほど、ね。
若いから変なだけで、これがおじいちゃんとかだったら別に、普通に中国の奥地の仙人じゃないですか。
ああ、なるほどね。確かに言われてみればそうかもしれないですね。いやはや、もう本当にちょっとね、こっちのジジイのちょっとが、ギターが衝撃すぎたんでねっていう。
まあそうですね。実際なんかおかしな格好に見えるっていうか、まあ実際おかしな格好なんですけど。
そうだね。
いや、この呪詛師側のすごく不安定な気持ちにさせるデザインっていうのは、やっぱいいですよね。
いいね。
不安定な気持ちになりますからね、見てて。
そうだね。いやはや。まあもうだから本当にね、毎回見どころが多い呪術廻戦ですからね。
はいはい。
いやー、そしてね、ほんと、だから来週はもうなんか任務完了ってされてるわけですけどもね。まあやっぱり指奪われちゃったんですかね。
まあそれはマストで奪われてそうですよね。
うん。
それ以上にも何かされててもおかしくないですね。
うん。
いやー、ということで今回本当に東堂さんとかも含めて大駒見開きみたいなのをたくさん使ったりとかしましたが、いや本当に見開きに関しても単純に一つバーンじゃなくて東堂さんの面白見開きですとか、今回の五条さんの見開きとかもすごい、こう、この小回りかっこよかったですからね。
そうだね。
といったあたり、本当に油断な演出に関して、 とても見応えのある漫画だなと思います。では続きましてボルトの33話、内容としましては、カワキをやられたナルトを怒って、相手の限界まで吸収させて倒しますっていう展開でした。
あ、もうデルタさんがボコボコに殴られたのよかったですね。
はいはい
まあまあやっぱりね、本当にだ女だけでやっぱ肉弾戦はね、こう殴り合ったりしなきゃ楽しくないですからね。
はいはいはい。
いや、男女平等パンチですよっていう。
いやもう思いっきり食らわせてますからね。うん。
いや、展開的にはね、まあ予想通りというかね、ああ、やっぱりオーバーヒートだよなっていう感じでしたけれども。
はいはいはい。
いや、実際でもね、本当にデルタさんのこのやられっぷりが良かったんで。
はいはい。
オーバーヒート具合とかもね、本当に機械っぽい感じがちょっとあってね。良かったんで、ね、あとはもう少しね、やられ方がね、もうちょっとなんか、なんだろう。ちょっと気絶してるだけだと、あれだったんでね。やられた瞬間とかもっと見たかったなと思ったんですけどね。
まあそうですね。いや実際、吸収は本当に定番中の定番ではありましたけど、それをこう、絵的に楽しく見せる漫画になってますよ。
そうですね。いや、ね、さっき言った通り、このオーバーヒートの瞬間とかちょっと結構いいなって思ったしね。
はいはいはい。
いや、そしてね、本当にもう、カワキくんがね、のムスッとした表情いいねっていう。
はい、笑うわけじゃないんですよね。
そう、笑うわけじゃないんだよね。こっちは喜んでニヤってやってて、けど、川木くんは、っていうね。この辺はやっぱヤンキーかっていいよね、こいつ。
いや、本当にヤンキーだなと、改めて思いますよ、毎週。
そうだね。いや、まあなんでね、ほんとこっからね、じゃあまあ、ナルトも信頼を得たことですっていうね。
はいはい。
まあ、と関係性の変化とかね。あとは、デルタさんと捕まっちゃったからさ。
はい。
これでいくつか吐き合わせられるのかな、それとも、やっぱジライアさんここで乱入してくのかわかんないけどもっていう。
はいはいはい。
まあ、ジライアさんって言っちゃったけど、カシンコズさん
。そうですね。
うん。がどう絡んでくるかってもちょっと楽しみだなと思いますね。
まあそうですね。実際ここで何か大きく事態を進む情報源にもなり得ますし、駒にもなり得ますし、それと同時にやっぱり相手の凄まじさ、強さ、恐ろしさをさらにこう一歩進んで見せる展開にもできますからね。
うん。
いや、どちらにしろ大きく話が進みそうで大変楽しみですよ。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の233、4話で、日の丸くん、大金平さんと戦う前に、佐田くんに武道を呼び起こされて、それで戦って制御して、大金平さんも武道を制御して光るっていう展開でした。
いやー、先週くらいにさ、やっぱこの二人って似た者同士だって思いましたね。
はいはい、はい。
まあ、武道なんかもそうですし、っていうかさ、本当に大金平さんもさ、ちょっと、で、ね、ダメんだって言っただけで武道になれるとかさ、相当病んでるなって思うしさ。
まあそうですね。
日の丸くんもさ、デイナさんにちょっかい出さなきゃ、てめえぶち殺すぞ、サダーって武道になったりとかさ。お前ら武道安すぎやろって。
まあ、ちょっとギャグっぽくなりましたけど、だからこそまあ使いこなすことにも説得力が生まれましたよ。
まあそうだね。まあお互い闇が深いからね。
はい。
まあ、ひのまくの場合は闇が深いといえば愛が深いと言いますかっていうね。愛が重いと言いますかですけど。
はいはい。
まあ本当にだからね、確かに言った通り、ね、飼いならすっていうのに説得力があるし、やっぱ方向性がそれぞれ違うっていうのもちゃんと明示されてよかったですね。
はいはい。
しかしなぁ、本当になぁ、日の丸くんのはね、すごいよくわかるんだけどね、大金平さんの方がね、この武道のこの制御の仕方っていうのはなかなか面白かったね。
お
なんだろう、俺もなんかさ、これちょっとなんか、あ、わかるなっていう感じだったんだよね。ういやつよって、神王さんが言うけど。
はいはいはい。
この愛し方って確かになんかこう、すごい不器用さがあってさ、確かに、ういやつだなって俺思ったから。
なるほど。
うん。まっすぐじゃないんだけど、そうなんだよなっていうね。ちょっと難しいけども、なんか部活動とかやってもさ、やっぱり俺なんかあんまり得意な方じゃなかった。ね、サッカー大好きだけどさ、
ほう
やっぱり試合とかやってる時って責任感とかさ、重さとかの方が大きかったからさ。
はいはいはい。
ね、すごい勝ちたいし、楽しいし、好きでやってるけれども、やっぱ辛いっていうことすごい多かったしねっていう。その先にもしかしたらこういうね、道があったんじゃないかって思うとね、あーなんか、いい愛し方だなってちょっと思ったしねっていう、加藤さん。
もう相手を破壊するプレイに走ってましたか。
まあね、それはでも必死さゆえだからね。
はいはいはい。勝つ時だけようやく少し落ち着けるみたいな、安心できるみたいな、そういう戦いになってたかもしれないですね。
うん、そうなんですよって。そこまでは言ってないけどもねっていう。まあまあでもなんかちょっとな、この気持ちもわかるなって気になったんだよね。
はいはいはい。
だからね、本当になんか、カノーさんいいなって思ったからね。いやー、別に俺この試合カノーさん勝ってもいいですよっていう。
展開的には難しいですけどね。
まあ、難しいね。肘打ちとかもしちゃったから、意外と反則とか取られるかもしれないしね。
あー、ですかね。いやー、でもまあ実際、なんとかもうその自分なりの相撲の愛し方というものを受け入れて、っていう感じで、ひろまるくんに感化されてという形で、まあそこでの 変化をどう描かれるかっていうのをまずは楽しみにしてますよ。
そうですね。
では続きまして、僕は勉強はできないの第103、4話内容としまして、先週は、関城さんが接着剤発明して、成幸くんとくっついたんで、リズちゃん嫉妬するという展開でした。
いやーもう先週はもう関城さんちが関城さんちだっていう感じでよかったですねっていう。
まあ、まあまあ、この手の漫画、逆展開とかでこういったストーカー部屋ってよく出てきますけど、
うん、
たまにふっとリアルに考えちゃう時もあるんですけどね。
大丈夫かこいつっていうこと。
それはやべえなって思うことあるんですけどね。
まあそうだね、手作りぬいぐるみがたくさんあるとこは結構やべえなって思うからね。
はいはい、は
い。いやー、まあまあでもね、まあそこはまあ面白かったし、まあほんと先週はね、ほんとリズちゃんがね、最後ちゃんと自分のこの、なんだろう、嫉妬心とかに対して自覚的だったっていうところはギャップあって可愛かったよねっていう、
はいはい。そこはもうすごい成長ですよね。
うん。
この気持ちは何でしょうじゃないんですよね。
そうだね。
もうこれはただの焼き餅ですって言って、思わず成幸くんの手を握ってしまったことに関してちゃんと焼き餅を認識してるというもう告白じゃないですか、ここ。
いや、そうだね。いや、だから本当になんだろう、リズちゃんがやっとこの土俵に立ったっていう感じがすごいしたんだよね。
いや、本当ですね。
うん。いや、もうこっからだよって、こっからリズちゃんの逆襲が始まるんだよって思ったら、今週はフミノちゃんなんだけどもねっていうね。
まあまあ、一人ずつですよ。
まあ一人ずつだねっていう。
じゃあまあ、そのまま続けていった方がよかった気もしますが、今週がフミノちゃんがリップクリームをつけたら、キスの話と勘違いしてくっていう展開でした。
そうですね。そして、まあね、本当に、今週は、ふみのちゃんがちゃんと自覚的に、キスのことも、ちゃんと、誤解というか、あれ解けましたしっていうね。
はいはい。
いや、本当に、ふみのちゃんも、土俵に立ってきたなっていう感じがして、盛り上がってきましたね、バトルっていう。
いや、もう本当に、それぞれちゃんとステージを進んでる感じがしますよ。
そうだね。よかったね、今週のね、ふみのちゃんが、ドッドッドッドッドッドッドって、こう、水道の前とかでさ、すごい、なんだろう、ドキドキしてる感じ？
はいはいはい。
とか、なかなか切なくていい表情だなって思ったしねっていう。
はいはい、はい。
わあ、その後もうね、完全に落ちてる感が良かったしねっていう。
はいはいはい。もう。
だって私、私って。
はいはい。キスする流れですからね、完全に。
そうだね。受け入れてますしねっていう。
はいはいはい。
いやー、なかなかだから本当にね、先週のやっぱね、リズちゃんのこのなんだろう、露出していく感じとかね、エロい感じもいいけど、まあこういうフミノちゃんのね、エロくないけど、ギュッとする感じもいいよねっていう。
はいはいはい。いや本当にすごくこう妄想を膨らませる感じのお話でしたよ。
そうだね。まあやっぱりね、体で表現できない分こういうね妄想力が大事ですよ、ふみのちゃんはっていう。
いやいや、体も十分いいですか。
いいですねっていう。
いやというわけで、まあそれぞれ進んでいってるので、本当にキスの相手が発覚っていうのも大きいファクターですからね。
そうですね、う
ん、といった感じで大きく進んでいっているので、これがどうそれぞれ関わっていくのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、ダビデ君26、7話で暴君ネロと体育祭で戦って勝ったっていう話でした。
いやーもうションベン小僧すごすぎやろっていう。
それはどの点についてですか。
いやもうだって先週はダビデ君もさ乗りこなしてすげえなって思うけどさ、
はいはい、
基本的にはションベン小僧の馬力だからね。
まあそうですね。
やべえなって思いましたよって。っていうかさ、先週さ、結構だからほんと二人が頑張ってやったんだけどさ、
はい、
結構ヴィーナスさんとかのさ、リアクションとかがさ、いや、やったー、ダビデ君が大将を倒したーとかって言ってる感じ、
はいはい、
ションベン小僧どうしたみたいな。
うん、ダビデ君タッチって言ってあげてほしいですよね。
そうそう、タッチって言ってあげてほしいけど、ダビデ君って言ってる段階で、あ、もう完全にヴィーナスさん落ちてるなっていうね。
まあまあ、そうです。それは実際そうだと思いますよ。
うん。感じが、チキショーって思ったね。いや、まあだからね、本当にもうダビデ君は完全にヒーローですからねっていう。
いやもう、そういう役柄で、ちゃんと情けなくて努力してるっていう点でヒーローであることに対して好感持ってますからね。
まあそうだね。
いや、いいと思いますよ。
うん。いや、もうだから、これはもうダビデ君のリア充ものとしてね、本当に今後もね、いい感じになってくれたらいいなって思いますからね。
はいはいはい。
っていうか、先週のさ、この009パロディは今の子供たちはわかるんですかね。
まあ、名言っぽいっていう雰囲気だけで一応ネタとして成立してるからいいんじゃないですか。
うん。まあでもね、本当元ネタを知らない人はね、009最終回だけでも見れば、このネタがね、いかに優れてるかってことがわかると思うよ。
いやまあ、いい、そういう、この、確かに綺麗な話にしてるっていうこの雰囲気込みでよかったですよね。
うん、そうだね。
で、まあ、今週は多少、メロス、激怒ネタを入れたりとかですね。
そうですね。ションベン小僧ムーニーマンが良かったねっていう。
これ誰も突っ込まないっていうところがすごく良かったですね。
そうだね。 本人も年貢の納め時かって言ってるしかないですねっていう。
しかもこれで、何か脅したりしてるわけでも一切ないですからね。
そうなんだよね。恥ずかしめたって、そうなの？
そうなんですよ。ただ、おむつを履かせてやったぜ、どうだっていうだけで、それで、だから、やめろとか、そういう、だから止まれとか、そういうこと言ってるわけでもないですね。
この謎加減はいいよね。
この、本当に何にも意味がない感じっていうのがすごい僕も良かったですよ。
うん。いや、はい。だからね、まあ、ダビデ君、やっぱギャグ漫画ですからねっていう、はいはい。こういうところでやってかないといけないですからねっていう。
ここは明らかに狙って、これなんか意味をつけた方がいいのかな、いや、意味はつけない方がいいっていう決意を感じますからね。
そうだね。
ここは大変読んでて、なんか幸せな気持ちになりました。
はい。
では、続きまして、チェーンソーマンの第14話で内容としましては、デンジ君たちは、みんなで悪魔退治に行って、そこで姫の先輩がベロチューしてくれるっていうから、デンジ君頑張るけど、8階に閉じ込められる、寝るっていう展開でした。
いやー、まあ、先週から本当におっぱいを触って知った気になってるデンジ君のこの調子乗りっぷりが面白かったですね。
はいはいはい。
いやー、本当ね、それに対抗してね、本当にこのなんだ、新井くんとかがね、絡んでくる感じとか、テンション高くていいなって思ったし。
はいはい。
なんだろうね、結構この流れ、先週、今週の会話の中でさ、このチーム結構好きになったよねっていう。
いやー、ちゃんとこのキャラクターそれぞれ魅力的に描かれてますよ。
いやー、だから本当にみんな死んでほしくないんだけど、死にそうっていう。
はいはいはい。
感じがすごいあるんだよな。絶対なんか、ねえ、死ぬっしょ、誰か、これ。
まあ、死んでもおかしくないですね。
うん。まあ、本命、新井くんで、対抗、姫の先輩かな。
ああ、まあ、姫の先輩死んでも、まあ、おかしくはないですよね。
そうなんだよね。ねえ、先週のこの、秋くんは死なないでねっていうのは、逆にすごい死亡フラグを感じるよっていう。
はいはい。いや、小紅ちゃんとかは知らないですか？
小紅ちゃんはね、なんか、もうちょっと生きてほしいですよ。次のエピソードくらいで死んでもいいんじゃない？
いや、もう今週のこの、何らかの性癖を発露してるような、この展開とかも、すごい目が離せなかったですからね。
そう。アヘガオダブルピースをやらされるっていう。
大学行きたかったって言って泣くっていう。よだれを垂らしながら泣くっていう。
うん。なんだろうね、ほんと、これ意味あるのかわかんないけど、すごい魅力的なコマとかエピソード挟んでくるよね。
やっぱフェスシーズンも感じますよね。
感じるね。いやー、そしてオチは寝るっていうね。
はいはいはい。
やっぱ、デンジ君面白いねってい
う。いやー、やっぱ、周りに染まってない感じがして、主人公を保ててる感じがしていいですよ。
そうだね。いや、本当になんか、やっぱ、アキ君とかがさ、設定的には主人公っぽい雰囲気あるんだけどね。やっぱ、デンジ君だな、主人公っていう感じするからね、この辺
が。いや、まあ本当ですね。そういう点で、最初銃の悪魔の話を聞いたときに、俺が超頑張れば大丈夫っしょみたいなことを言ってた、あの感じに通じる、何かこのふてぶせしさに期待させるものがあるんですよね。
そうだね。
いや、それもやっぱり主人公力だなと思って大変楽しく読んでますよ。
うん、そうですね。そしてあとは本当に幽霊の悪魔ってなんだって思いつつも、はい、なんかエロいことに使えそうだって思いましたねっていう。
ああ、でもまあ、感触はないかもしれませんからね、手の。
ああ、なるほどね。捕まえられるけどってことね。せいぜいだから、じゃあちょっと、スカートめくりができたりするくらいかっていう、
ね。そんな感じじゃないですかね。痴漢をする楽しさはないんじゃないですかね。うん、
はいはいはい。ああ、じゃあちょっといらないっすね。
まあ、まあ、人それぞれですね、うん。僕はもう、かわいそうなおじいちゃんを支えてあげるぐらいの使い方しか思いつきませんけど。
この野郎いい子ぶりやがって。
まあ、人それぞれだなって感じですね。
はい。
では、一応、まあ、読み切り扱いで軽く触れます3ページ4ページ漫画でしたが、ジャンププラスで本日3月25日より始まる、スパイファミリーという作品の出張読み切り4ページでした。内容としてはスパイのお父さんと暗殺者のお母さんとその娘が心を読む超能力者っていう偽装家族の話でした。
そうですね。いや、1話を見ましたけど面白かったですね。
いや、面白かったですし、本当にこの特に1話段階ではまだこのお母さん出てきていませんが、実は言ってしまうと、
うん、
でも、お母さん参加したらより一層面白くなりそうだなという感じで、この設定自体にすごく、魅力を感じます。キャッチーな感じがしましたね。
そうですね。いや、本当に。これもだから1話で、ね、この夜さん出てこないのびっくりしたからね。
はいはい、は
い。いやー、だから本当に今後出てきた時のね、リアクションとか超楽しみだなって思うからね。
はいはい。いやー、そしたらちゃんとラブ方面の展開もあるんでしょうしね。親子愛だけじゃなく。
うん、絶対そうだね。いや、本当ね、1話親子愛として面白かったですね、ちゃんとっていう。
はいはいはい。
いや、これは期待の連載ですよ。始まりましたよ。
よかったですよ。ちゃんとこの心を読む少女とスパイが、その、孤児である少女と、自らも、孤独な悲惨な人生を歩んできたスパイの過去と重なって、みたいな、そういった結びつき方とかも、普通にドラマとして、よかったですね。
うん、そうですね。
ということで、遠藤先生、ジャンプスクエアで連載していたティスタ、月下美人ともに結構、やっぱり、面白かったですからね。
そうですね。
地味に。
地味に。
地味にってつけてしまうんです。地味に面白かったんで。いや、今作もかなり期待しております。では続きまして、ラギソーのユーナさんの、151、2話で先週はマイクロビキニになる本を退治して、今週は、オボロさんが、イラギソーを、大奥にしようと計画するっていう展開でした。
いやーなんか最近のユーナさんは本当に性癖方面の発展の仕方がやばいっすね。
そうです。先週のようにだっては性癖なのか何なのかっていう感じでしたけどね。
まあね。でもなんだろう、本当先々週はおっぱいがすげー でかくなるとかいう話だったし。
はいはいはい。
なんだろうな、本当に新たな性癖を発掘していこうっていうこのバイタリティを感じるんだけどねっていう。
確かに、その視点は間違いなくある気がしますね。
うん。なんだろうね、先週この男女が全員マイクロビキになるっていう展開は、はいはい、よくわかんない決心けど、面白いよねっていう。
いやまあ、それに関しては、こう、エローとして僕はわかるとは思いますし。さらに一歩進んで、この一生マイクロビキニで過ごすことになるかもしれないっていう、もう大事な結婚式とかすらも男女ともにマイクロビキニでみたいな、うん、こういった想像図、この一生マイクロビキニみたいなのに関しては、9割ギャグですけど、1割なんか、それに興奮する性癖もいそうだなと思いましたよ。
うん、わかる。いやー、だからなんかすごいね、なんか、やっぱね、こう、これがどういう気持ちで書いてるのかわかんないけどさ、本当に。はいはいはい、ただ、本当に攻めてるなって感じすごいするよね。
いや、あとやっぱり自らの性癖をこう、性癖に向き合ってるというか、
うん、
ちゃんとその、ものを、こう、欲を持って書こうみたいな気がして、なんでしょうね、ちゃんと借り物で書いてる感じはしないですからね。
そうだね。
その感じはもう凄まじいですよ。
凄まじいね。
何かの修行者なんじゃないかと思いますよね。
そうなんですよ。悟り開こうとしてるんですか。
そんな感じがしますね。
うん、まあ、わかりますよっていう。いやー、まあだから本当に絵も気合入ってますからねっていう。
はいはいはい。
先週のマイクロビキニのなカットとかもすごい気合入ってよかったしなって。
いや、本当ですよ。
うん。いやー、本当だからすごい最近ユーダさんテンション上がって楽しいですねっていう。
いや、本当に何か行くところまで行こうとしてる感じがしていいですよね。
うん。そうですね。で、今週のね、本当に大ボロさんの話もね、まあ、布石というかね、もうユーダさん、幽霊でも子供が作れるとか言い出しちゃいましたから、
ね。はいはいはい。これは大きかったですね。
大きいね。だこれもまたさらに新たな性癖が開拓されそうじゃないですかっていう。
性癖、まあ普通にハッピーエンドへの布石と思えばいいんじゃないですかね。
いや、まあなんかほら、魂同士が交わるとちょっとエロいみたいな方に行くんじゃないですかねっていう。
はいはいはい、まあ、それは美しい恋愛になるんじゃないですか。
まあね。っていうのもありますしね。あとはね、本当今週で言ったら本当にね、みんなやっぱ全力な感じ良かったですねっていう。はいはいはい、小柄志くんに対してっていう。
そうですね。
千崎さんが完全に恋人ムーブに入ってて、みんな噂してるって言って、ひばりちゃんが言及してて、ちょっと凹んだりとか。
はいはい。
で、さぎりさんがもう向こうにさせるぞえ、クソどうしようみたいなこと考えたりとかねっていう。
はいはいは
い。いや、本当にだからみんなフルスロットルな感じがするんでね。だから、おぼろさんの大奥もいいと思うんだけどねっていう。
ちゃんとみんな、頭ごなしに否定しないところが良かったですね。
そうだね。ちょっと考える。
考えるというか、まあ否定しはしようとしてるんでしょうけど、その前に、まあ確かに、一理あるかもしれないし、考えてくれたのはわかるけどっていう前置きをするあたりがすごく良かったですね。
良かったですね。いやーだから本当に、ユーナさんダークネスだったら、これも良かったんだろうけどもねっていう。
ああ、確かに、少なくとも賛成する人が半分くらいはいそうですよね。
そうだね。残念ながらダークネスじゃないからね。
まあまあまあ、それは、人間としてわかるところではありますよ。独占したいというのは。
そうですね。
いやという感じで、大奥計画も、まあ、最終的にはありなんじゃないかという感じで、一旦は、ペンディングって感じになりました。
はい。
では、続きまして、触撃の相馬の第303、4話で、内容としましては、朝日さんは、エリナさんに勝ったら結婚式あげるぜってお母様に認めてもらって、相馬くんは宣戦布告って展開でした。
いやー、朝日さんのクロスナイフはどうでしたか？
まあ、ま、うん、強いんじゃないですか。
まあね。個人的にはさ、なんだろう、もっとなんか掛け算というかさ、 こう、バイバイゲームみたいな感じで上がっていくと思ったら、結構1たす1みたいなノリだったからさ。
そうですね。これ普通の食材だったら、ここまでの効果にならないってことですよね。もともと高級食材だったら。
そうだね。爪で食材を高級にして、高級食材のスキルを持ったナイフで捌くっていうだけだからねっていう。
はいはい。
あんまりこの相乗効果っていう感じになってないんでね。まあ、この辺はもしかしたら、相馬くんがね、朝日さんを破る布石になるのかもしれませんけどもね、っていう。
ですかね。まあ、うん、確かに普通に二人いればいいじゃんってことになっちゃってますもんね、今は。
そうそうそう。なんでね、ちょっとこのあたりは、まあだから本当に、相馬くんとの戦いでね、さらに朝日さんの進化を見せてほしいですし、まあ、相馬くんがどうやって破るかっていうところもね、楽しみだなと思いますね。
はい、はい、はい。いや、まあそうですね。これだけ宣戦布告して、かつ、エリナさんに関して、幸せにできない宣言をしましたからね。
そうそうそう。いや、本当に、だから、対決への流れは非常に綺麗で良かったね。
はいはいはい。
多少本当に、なんだろう、すげえ急いでる感がやべえんだけど。
まあそうですね。あっという間でしたね。
そう、あっという間ね。ブルー編、ちょっとこの途中、飛ばしすぎじゃないですかねっていうところはあるわけだけども、はい、まあそれでもね、本当に、やっぱ回戦って言ってさ、
はいはい、
かっこいいコマに持っていくっていうところは、まあ相変わらず、相馬のいいとこだなって思いますからね。
いや、確かに本当に先週含め、急ぎ足感、あっさり感とかいろいろありましたが、今週対決になったらやっぱり見なきゃと思いますからね。
そうそうそう。いやー、この盛り上げ具合は良かったなと思いますし、本当にエリナ様にね、焦点を当てて、対決ムードを固めたのも良かったですからねっていう。
はいはい。いやー、ここで改めての、相馬くん単独でのスペシャリティっていうものをこう、ちゃんと出してくれるでしょうしね。
うん。
いやー、大変その対決、これまでの相馬の集大成的なものが見れるんじゃないかと、楽しみにしてますよ。では続きまして、国定ヒグマの第12、3話内容としましては、ヒグマくんの仇が来て、やばいっていう展開でした。
いやー、ほんとやばいね。
やばいですね。
展開早いね。いやー、まあだから本当にこっちもなんかすげー急いでる感がやばいわけですけども。
はい。
ね、急になんかお兄さんっぽい人、
はいはいはい。
いとみ兄さんが出てきたと思ったらもういなくなっちゃうしっていう。
伊藤兄さんは何だったんでしょう、実際。
何だったんでしょうね。いや、だから本当にどうして、しかも、仇の男が出てきたぞって、ヒグマくんもちょっと、マジ今来んのみたいな、リアクション取ってるしっていう。
はいはいはい。
まあ、この辺はね、ちょっとリアルではあるんだけどもねっていう。
あ、そうですね。
いや、だから、ちょっとね、展開の急ぎ目はあるけど、結構そのヒグマくんの戸惑いとか、ね、戸惑ってはいるけれども、この両親のことを思い出してまた奮起するところとか、この辺の気持ちの上動き方はね、本当にうまく描けてるなって思うんでね。
はいはいはい。
いやー、だから決戦自体は本当いい感じで締めてくれないなって思いますからね。
いやー、本当ですね。まあ、回想に入りましたけどね、最後。
まあまあまあ、この回想をさらにこのバネにしてね、奮起する展開でしょうから、ヒグマくんっていうね。
はいはいはい。
やっぱりね、なんだろう。結構、極低ヒグマさ、バトルがさ、結構あっさりしてるというかさ。
はい。
そういうのが多いんでね。まあ、今回は敵の格もすごい高いんで。
はいはいはい。
で、なんかもう、かっこいい斬撃とかですごい決めてくれたら嬉しいなって思うんですよね。
まあそうですね。戦い方に関しても相手のこの体液が、すごい高熱の金属でみたいな。で、それで体を切断してみたいな戦い方は結構フレッシュ感があってよかったですよ。
そうですね。
見てて楽しい感じでしたし、それで手とか足がなくなって、それでもこう戦う。痛みに耐えるためにこれまで自分が倒してきた奴らのことを思ってみたいな、その、この、極卒に向いてないと言われているというか、本人が望んでいないけれど、それをやってきたからこその強さみたいなところにつなげていたりですとか。まあ、展開、なるほどなっていう感じで読んでます。
そうですね。まあ本当に、あとは本当に、綾葉さんのためにっていうね。
はいはい。
いや本当に、綾葉さんとのね、この先週とかのこの、夜道歩いてるところの雰囲気とか、俺結構好きだったんだねっていう。
はいはいはい。
いやもう、綾葉さんのためには、ヒグマくん、ちゃんと勝って戻ってきてほしいなって思いますからね。
いや本当にちゃんとお祭りに行かないとダメですからね。
そうですね。
いやということで勝った後の展開も楽しみです。
はい。
では続きましてネオレーションの第13、4話内容としましては、おねっくんかけレースに勝ったら相手はかけレース終わらせて、そしてもらったパソコンのことを思い出したのは近所の病気の女の子からでしたっていう展開でした。
いやー、ブギーさん、レース中は格落ちまくりだったけど、負けた後のこの、は良かったですねって。
はいはいはい。
ちゃんと獣らしさの格があったなって思いましたからね。
最後すごい楽しそうに笑って、賭けレース終わるっていうところ、人間らしくて実にってすごい朗らかに笑ってる感じでちょっと、多面性が出ましたからね。
そうですね。先週のこの、で、なんか、勝てるわけないやろ、わしのプログラムに、みたいな。
自動運転、自動操縦に、みたいな感じで。 ハンドル握って叫んでましたからね。
そうそうそう。なんか、この回やばかったけど、よかったよ、本当に。最終的に上がってくれてっていう。
はいはいはい。
そして、まあ本当にね、ネオ君の過去編に急に来たわけですけどもっていう。
はいはいはい。
目まぐるして考えもしなかった。俺はうちのこと全然知らねえって言ってるけど、そんなに目まぐるしかったかっていう。まだ2、3エピソード目くらいじゃねえのかっていう。
そうですね。
ツッコミどころはあるわけだけどもっていうね。まあまあ、それでもまあ過去編ですから。
はいはいはい。
いやー、本当に。で、その過去編が思った以上にネオ君が、ね、おね君が、ピュアボーイで面白かったですねっていう。
はいはいはい。
いやー、果たしてこれがどんな性格の悪い人間になるかとか楽しみでしょうがないね。きっかけは何だったんだろう。
いやー、もう悪党を目指すくらいですからね。
うん。
何かもうとんでもない悲劇が起こるんでしょうね。
そうだね。だからちょっとそれは楽しみにしてますよっていう。
はいはいはい。ということで、まあ、なかなか過去編、ゆったりしたペースで進んでますからね。
そうだね。まあまあでもいいじゃないですか、このなんだろう。自分の名前をつけようって時に、新た、じゃあ、ねえ、O をゼロにして、ラテン語で、あなたはネオって言ってさ、
はいはいはい、
ラテン語にすんのかよこいつこの年でこの中二病感なんだっていう、ね。
そもそも O をゼロにした理由は何なんでしょうね。
何なんだろうね。このあたりの名前の付け方ちょっと面白かったんだよね。いやいやいやっていう。なんかもうちょっと女の子に言われたらそういうのにしてやれよっていう。
確かに全部自分で調べてですからね。
そうなんだよね。まあまあ、中二病感は確かに砂浜のところでちょっと出したりはしてるけどさ。
はいはいはい。
ちょっとこの展開は何やったんだよ、俺くんっていうね。
確かにここは名前ですからね。
そう、名前だからね。
いくらでも由来とか因縁とか入れられるところですからね。
うん。
ある種一番ないパターンに寄せましたよね。
そうだね。まあまあ、でももしかしたらこの後の展開でこの名前に意味が出てくるのかもしれないけどね。
いや、それはもうきっとそうですよ。
うん。なんて、そのあたりも本当どって頑張ってほしいなって思いますねっていう。
はいはい。ということで、まあ、とりあえずは過去編楽しみです。では、続きまして、地元がジャパンの第、26、7話、内容としましては、先週は、地元の怖い話をしてたのが実は偽物で、今週は、JSJ、ジモバーサルスタジオジャパンに遊びに行きますという展開でした。
いや、まあ先週は本当に、そっか、ジャパン君の頭の方は J 逆だったんだっていう
。はい
はい。J の形だったんだってことを初めて知りましたよっていう。
いやー、そうですね。全く意識したことがなかったですね。
なかったね。そうだったんだっていうところはちょっと面白かったねっていう。
はいはいはい。
そして、もうあとは本当にね、ギャグ漫画としてはやっぱりこのジモアンドンが面白かったからね。
そうですね。すごいまとめ方しましたよね、お話を。
そうだね。いやー、ジモアンドンの物理攻撃とかも良かったしね。
いや、どんな、ギャグっぽいキャラなのかと思ったら、普通に殴って殺しに行きますからね。
そうなんだよね。
一切ギャグじゃなかったですからね。
うん。ただ、決して怖くはないんだよね。一切ギャグをやってないんだけど、なんだろう、ギャグになってるっていう、それが。
いや別に僕、普通に怖かったですけどね。
怖かったか。どうか、そうなの？ジモアンドンって自分でなんか、カタカナで言ってるところがちょっと面白かったんだけどさ。
いやでもそれで、それでこの顔で出てきて、超早い上に物理的に殺しに来るんですよ。
まあ確かにな。実際やったら怖いかもしれないな、これ。
いやもうめっちゃ怖いですよ。うん、いや本当のホラー界だなと思いましたよ、正直。
ああ、確かにな。いやでも本当にね、ちゃんと結構なんだろう、ホラー話に関してはちょっと怖い雰囲気も出したしね。
はいはいはい。
いやー、まあよかった、いい回だったよね、ほら。
いやー、まあ本当に、梅津和夫顔もありましたしね。
そうだね。
いやー、大変。あと、ヒデは怖かったですね。
そうだね。
この表現謎ですよね。
謎だね。もう線が太くだ。せ揺らいでる。
怖くねえかって聞かれて、ちょっとそっぽを向いてから、怖くないですよっていう。これは怖かったですよ、確かに。
確かに怖い。
というので結構なかなか本当のホラー界かつなかなか面白くて今週はテーマパークと。
いやー本当にジモーサルスタジオジャパンって単語だけで面白かったけどね。
めっちゃ言いづらかったですからね。
本当だよっていう。っていうかさ、これは本当に途中でさ、なんだろう、この何これ死ぬのみたいなこと突っ込むじゃないですか。
はいはいはい。
本当に何のためのテーマパークなんだよ、これ。
地元を楽しむ。アベノハルカスフリーフォールで、ここで危ないからやめとこうっていうのが、ギャグ漫画であるんだってちょっと面白かったですね。
そうだね。 実際は普通やるもんなんだけどねっていう。その辺もね、ちゃんと最後、ね、落ち、なおちゃんが取ってて落ちになってるってのも良かったしね。
はいはいはい。
そしては、あとは本当にね、マスラオが相変わらずピュアボーイで良かったって思いましたからね。
まあ、ピュア、汚れてますけどね。
まあね。いやいや、でも本当はちゃんとほらね、危険な建物が多いからさ、やっぱみんな守らなきゃってことですよ、マスラオこの行動はっていうのは。
なるほど。
なんか、都会のことを言ってますけどもっていう。そういうことですし、ちゃんとね、わしが昔愛した女じゃーって言ってるところとかはね。
はい。
もうそれは本当、全然忘れられてないじゃん、お前って。
そうですね。
うん。感じはちょっと面白かったですねっていう。
ちょっとかわいそうでしたけどね。
うん。っていうか、本当にマスラオは理不尽にかわいそうだよね。
いやでも
この漫画。
いやでもこれで、東京ドームシティの観覧車に乗れって言って観覧車塞いでるのは良くないと思いますよ。
まあね。ね、みんなが、まあそうやったら観覧車って他を邪魔しろって話だけどね。
まあそうですね。一番まともなのが観覧車ですからね。
うん。そうか。だからみんなここに集まってるんだって、ね。
ああ、確かに。
だって他のみんな乗りたいと思わないでしょ、これって。他のアトラクション。まあ、
ジャパン君ですらやめるようなやつとか、確かにね。
そうだね。いや、もう本当に相変わらず、地元がジャパンはめちゃくちゃだって思いましたね。
はいはい。いや、このぶっ飛び具合は大変いいなと。そして、今週はヒデがそんなに怖くなかったなと思いました。
はい。
ということで、では、先週、今週、目視コメント、まず先週から見ていきますと、ブラッククローバーが4周年でした。皆様のおかげで4周年、大感謝です。まだまだ未熟者ですが、頑張ります。
いや、本当に毎回、田畑先生のコメントは、アスタ君感が溢れていいですなっていう。
いや、でも奥さんのこと言ってないのが不思議ですね。
4周年感謝って言
うそうですね。妻ともとも4周年みたいなことを。妻のおかげでみたいなことを言ってもおかしくなかったんですけどね。
そうだね。田畑先生はテンションが高いから妻のことだからね。
基本そうですからね。うん、
あとは担当がと浮気してるかっていうことくらいだからね。
ああ、まあ妻のことですよね、結局。
まあそうだね。
という、まあ妻言っちゃいました。奥様のこととかも、まあ、今週号では語ってたりするんで、後でそれを見ていきます。
はい。
あとは、鬼滅の刃、後藤家先生。室内で何か落ちるような音がしたのに、どこで何が落ちたのかわからないと怖い。
あるあるだね。
あります？
あるでしょ。オフィスなんかだと俺たまにあるよ。
オフィスで、ごくたまに、なくはないかなぐらいの感じはしなくはないですね。
うん。ねえ、だから、なんだろ、漫画家なんて、自宅がオフィスみたいなもんだから。
なるほど。
そういうの多いんじゃないの？結構やっぱ物とか落としやすそうだしっていう。
なるほど。家で会ったことがほとんどないので、そういうことが。
うん。
ちょっと後藤家先生の部屋何かいるんじゃって思いましたね。
まあまあ、いてもおかしくないですけどね。ジモアンドンとかっていう。
ジモアンドン。ジモアンドンは物理的に殺しに来ますからね。
それは言っちゃダメか。
ちょっと怖いですね。
うん。あとは、呪術廻戦の芥見先生、2倍より2乗の方が強そうじゃん、アシさん。でも1の2乗は1だよ、芥見、あっていう。
はいはい。
あれがありまってましたけどもっていう。まあまあ、でもいいんじゃないですか、俺は2.5条とかでしたっけ、先週はっていう。国戦は。あれ好きですよ、俺、表現として。
いや、全然2条とかでいいと思いますよ。
うん。
強そう感がありましたよ。
そうそうそう。いいんだよ、細けいことはっていうね。
そうですよ。
ああ、別にセイントの拳は高速だって言っても別にみんな突っ込まないじゃんっていう。
そうですよ。もう、回転を倍にして高さを倍にしたら何倍だでいいんですよ、別に。
そうそうそうそう。強そうでいいんですよ、ジャンプ漫画はってね。
あとはまあ一応、漫画家さん同士の絡みで、ネオレーションの、与田先生、小田先生、SBS でのご紹介、本当にありがとうございました。一生の宝物です。
ほう。あれですね、じゃあ単行本に名前出たんですね。
おそらく紹介されたらしいですね。投稿者としてですかね。
違うでしょ。元アシスタントがそういうことじゃないの？
ですかね。
わかんないけど。
いや、大変、あ、そうなんだって思いました。では、今週17号のコメントが、ワンピース小田先生、神田松之丞さんの、和の国講談素晴らしかった、伝統芸能に稀に現れる天才だ、ということで、こちらラジオでも有名な神田松之丞さんの、そういった何かがあったらしいですね。
そうですね。
なかなか気になるんで、ちょっと後で調べてみようかと思います。
そうですね、なんか、見に行ったというか、小田先生だったら呼んでもおかしくないんですけど。
まあ、そうですね。
まあまあ、さすがにそこまで、あれじゃないですかってね。
はいはい。あとは、ドクターストーンの、稲垣先生、いつもの本編補足のような感じで、実際の造船所も、現場図じゃない、現図場という広大なスペースで、原寸設計図で作っていました。という情報でした。 実際も原寸大の船を作るときに原寸大の設計図を使っているそうです。
はいはい。すごいね。なんか見たことねえから想像つかねえんだけど。
いやもう船のサイズの紙があるってことですかね。
そういうことだよね。
いやなかなか科学的興味をそそられるコメントでした。
そしてもうあとはブラッククローバーの田畑先生は相変わらず奥さんの話ということで味噌汁を除いて味噌の流れって芸術だよねとつぶやいたらツボが少し引いていたっていう。
はいはいはい。
ことですけれども、いやー別にねコーヒーの流れとかだってさねこの黒と白が混じるところとかはなんかすごい芸術さを感じるじゃないですか。
はいはいはい。
ねえ、ぐるぐるとかだと、魔法陣ぐるぐるとかだとね、それがちゃんと魔法の話になってくしっていう。
はい、はい。
いや、だからこの感性は俺、玉田さん大事だと思うんだけどね。
いや、まあ、味噌汁なんて特に立体のこの雲みたいな感じで、こう、舞い落ちたりしますからね。
そうなんだよね。
うん、まあ、言わんとするところはわかりますよ。う
ん。まあ、でもさすがそれでも妻には通じなかったですかっていう。
いや、まあ、それも仲いいからっていう感じですよ、きっと。
まあ、そうだね。あとはそうですね、思春期ルネサンスダビデ君の黒木先生、大好きな怖すぎの監督が同じ大学の先輩だと分かり嬉しかったですっていうと、怖すぎっていうとあれですか、はい、貞子バーサスかや子の白石監督ってことですか。
そうですね。
うん。おー、先輩後輩だったんですねっていう。
みたいですね。うん。
っていうかさ、貞子、今度また映画やるじゃないですか。
はいはいはい。
楽しみですね。
ああ、貞子楽しみですね。あと、白石監督に関しては、今度公開するはずの作品が、荒井さんが主演だったから、荒れちゃいましたからな。
そうだね。
うん。白石監督の、いや、その荒井さん作品とか見たいんですけどね。
そうなんだよね。どっかで復活しないでしょうかね。
まあ、期待はしてしまいます。あとは、映画で言えば今週、映画ネタがなぜか妙に被っていて、神尾由依、椎橋先生、春休みは見たい新作映画がたくさんあってワクワクしますね。どれも面白そう。ですとか、ボルトの、右京先生、小立右京先生、面白い映画を見てすごい見習おうと、僕ならこうするが工作する夜。という、なかなかあるあるですね。
そうだね。いや、まあ確かにアカデミー賞も出たしね。
はいはい。で、直撃の相馬の、こちら佐伯先生、カメラを止めるな、めちゃくちゃ面白かったです。すでに5回見ました。
いやカメラを止めるな、金曜ロードショーでもやりましたし、
はいはい、
ね、汚い柳慶も出てきて、アクタージュ会話も盛り上がりましたしっていう。
はいはいはい。いやもう憑依型の俳優でしたよね。
そうだね。
メソッド演技でしたよね。
そう、メソッド演技の極めたからね、監督の奥さんっていうね。はいはい、だからあれはもしかしたらアナザー柳慶でしたよっていう。
はいはい。
もし道が少し違ったらね、ヨナギちゃんはあなったんですよ、きっとっていうね。
なるほど。いや、なかなかアクタージュも、カメラを止めるなも、こう、有名になったなっていう感じですね。
そうですね。
といった映画ネタも多いコメントでした。では、来週関東から表紙が3周年突破&テレビアニメ放送記念表紙&関東から鬼滅の刃が表紙になっております。
おー、いいですね。展開も盛り上がってますし、アニメも楽しみですね。
はいはいはい。いやー、なんと来週、応募者全員サービス、商品は鬼滅の刃の九谷焼き皿らしいですよ。
いやそうなんだよね、1400円でもらえるんですよって。
はいはいはい。
まあ、今週はワンピースのシールでしたけどもね。いやなんかいろいろ楽しみだじゃないですか。九谷焼き超欲しいっすよ。
これ使えるかどうか微妙なところですけど欲しいですね。
欲しいですね。
できたら使いたいんですけどね、こういうのは大事にするんじゃなくて。
そうそうそう、使いたいね。
で、ちなみに鬼滅の刃は来週から2話連続掲載、前編センターから45ページ、鬼滅の刃、富岡義勇外伝前編、というのが載るようです。
おー、じゃあ富岡さんがいかに他の柱に嫌われてるかって話が描かれるわけです。
いやいやいや、どんなにいい人かっていうことが。一応炭治郎との開口の後、水柱、富岡義勇はということで、炭治郎くんとの出会いをきっかけに何かが起こるらしいですね。
なるほどね。いや、ちょっとな、すごい、かっこよく描かれそうなんですけど、楽しみですね。
いや、そうですね。ギャグ漫画じゃないですよね。
ちょっと、義勇さん、その節があるからな。うん。まあ、ちょっと、どっちかわかんないけど、まあまあ、かっこいい方だと思いますよ。
はいはいはい。いや、大変楽しみな企画です。本当、鬼滅の刃はキャラクター揃ってますからね。
うん。
外伝晴れそうなキャラクターいっぱいいるんで、とりあえず富岡さんということで楽しみです。あとセンターカラーが、テレビアニメ化記念2号連続から第1弾放送直前センターカラー僕たちは勉強ができない。で、もう一つが、アニメ放送直前センターカラー地元がジャパン。アニメ放送直前なんですね。
そうですね、両方ともそうですし。いやーちょっと僕たちは勉強ねと思う地元がジャパンはちょっとアニメがどうなるかってわかんないですかね。
はいはい。
木目は本当にどこまで描くのかってとこがあるし、地元がジャパンは本当読めない全然っていう。ショートアニメだしねっていう。
まあそうですね。一旦もうアニメ化3つ続きます。鬼滅の刃は僕たち勉強ができない。地元がジャパンとアニメ化3つ続きます。そして、読み切りが載ります。読み切りが新感覚マジシャン特別読み切り31ページ。リスキーマジシャン、菅沼達也先生。魔法使いのレイ・ドーワス、彼には秘密が、という。
マジシャンだから魔法使いじゃないってことじゃないですかね。
ですかね。魔法使いだけのマジシャン。本当に魔法を使ってる手品師ってこととかじゃないですか。
ああ、なるほど。そっちのパターンか。
わかりませんが、菅沼達也先生、ギャグではないんですっけ？
ギャグ漫画家のイメージがあるんだけど。あれ？
これは嘘予告かもしれませんね。
そうだね。うん。こんかっこいいふりをして実はっていう感じかもしれないからね。
ちょっと予想ができません。といった感じで、来週18号4月1日エイプリルフールに発売となっております。では、お疲れ様です。
お疲れ様でした。